起立いただきまして、省令543番ご一緒に。捧げ物ではない。人心情を昇和しましょう。賛美歌566番です。あれは天地の作り主、全能の主なる神を信ず。あれはその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の主なる神の御手に座し参り、賢より借りて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、心の命を信ず。賛美歌564番です。主の祈り。天にましますわれらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものならばなり。アーメン。賛美歌162番。
力をなろうに。
聖書を読みいたします。新約聖書222ページ、使徒信、原稿録5章32節から37節です。使徒原稿録5章32節から、私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。これを聞いた者たちは激しく怒り、使徒たちを殺そうと考えた。ところが民衆全体から尊敬されている立法の教師でパリサイ派に属するガマリエルという人が議場に立って、使徒たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもテウダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人くらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後、住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり、民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにさせられた。そこで今申し上げたい、あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを殺すことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上、釈放した。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。お祈りします。恵み深き全能の父なる神様、今朝もこの悪天候の中、敬愛する兄弟姉妹たちと共にこのところに集まり、共に皆を賛美し祈り、また御言葉を聞くことができます幸い、心から感謝いたします。今朝も鈴木教先生をお使わしくださり感謝です。どうか先生を聖霊によって満たし、大胆に御旨を語らしめてください。また聞く私たち一人一人も聖霊によって心を清められ、御旨をしっかりと受け止め、御言葉を心に刻んで、新しい一週を御言葉と共に歩むのとなさしめてください。私たちの教会に連なる人々のうちで病にあって集えないもの、この世の業務に妨げられて集えないもの、どうかあなたの愛されるその兄弟姉妹たち一人一人とあなたが共にあって、必要な慰め、癒し、また生涯を取り去ってくださいますように。
そしてまたその人々も喜んでその教会に集い、私たちと共に皆を賛美することができますように、必要な癒しと慰めとを与えてください。どうかこの礼拝が初めより終わりまで霊と誠に溢れたものとなることを願い、主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌の234番の A を一緒に歌いましょう。
土地の土地や家を持っている人が皆それを売って、売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分配されたからである。例えばレビ族の人で人たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。ペテルとヨハネは足の利かない人に対して、ナザレのイエスキリストの名によって立ち上がりなさい、歩きなさいと言って、右手を取って彼を立ち上がらせます。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出したっていうところを、先週のところで、先週のところでございましたが、そこで民衆は非常に驚き集まってきましたので、二人はあなた方が十字架にかけたイエス・キリストが復活して今も生きておられる、その方を信じる信仰がこの人を癒したのですと言うのです。みんなはこのペトロとヨハネに力があるからそんなことが行われたと思いますけども、そうではない。あなた方が十字架にかけたイエス・キリストを信じ、この人が信じたからそれによって癒されたんだっていうふうに堂々と言うのです。そういうことを言って回りますから、祭司や神殿司祭長サドカイ派の人々は、誰どうしてそんなことを言うのかと自慢します。群衆がとんでもないことが起こったから本当に驚いたのです。そして騒ぎました。そんなことがあるのかと、で暴動が起こるような感じがしましたので、その指導者たちは困りました。で彼を捕らえて一晩牢屋に入れて議会に引っ張り出して、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問します。先週それを申しましたが、そうするとこの人が良くなって皆さんの前に立っているのは、またあなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものですと堂々と言うんです。そしてちゃんとその人が立ってそこにいますから、彼らは何とも言いようがない、その堂々ということに圧倒されました。だから捉えていることができずに、しぶしぶなんでしょうが解き放つことにしました。で解き放つときに、ただし今後イエスの名によって話したり教えたりしないようにと言います。ところがまた堂々と、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてくださいと、本当に彼らは無学で何も知らないと思って軽蔑していたその漁師たちが言うのです。それを堂々と言うので、彼らはその言葉に圧倒されて驚きました。そしてペトロとヤコブは釈放されるとすぐ仲間のところに行って、祭司長や長老たちが言ったことを残らず話しました。これを聞いた人たちは心を一つにして神を賛美したのと書かれています。彼らが捕らえられていた間みんなで祈っていました。復活のイエスに会いまして、弟子たちはエルサレムにとどまっていなさいとイエス様がおっしゃいますから、エルサレムにとどまって 離れないね、父の約束を待っているがいいと言われて、みんなエルサレムにとどまって一緒に祈っていました。イエス様の兄弟たち、弟子たち、女たちが心を合わせてひたすらに祈っていました。あの聖霊が下った時もみんな一緒に集まっています。そこに激しい風が吹いてきて来たような気がして、そこに聖霊が下るのです。一同が座っていた家いっぱいに響き渡り、聖霊に満たされたとあります。その頃男女が一緒に同じ場所で祈ることはなかったそうです。しかし彼らは一緒に祈っていた。その頃の常識を破って一つ心になって主の前に祈っていた。そこから初代教会が始まったと言われます。2章の42節では5000人ほどパンを裂き祈りをしていたと書かれています。主の名によって2人かそれ以上の人々が集まっているところに私もその中にいる。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイによる福音書などに書かれています。ですからペトロとヨハネが牢屋に捕らえられているときはみんな熱心に一つになって祈っていました。教会っていうのはエクレシアと言いますが、エクはなんとかから、クレシアは呼ぶことという意味がありまして、集まるように呼び出された者たちということです。イエス様は呼び出し集まることを望まれます。そしてそれは神様を信じて何かを期待するという思い、同じ思いにでいるときに聖霊が下るのです。教会は主のなさる技を期待して集まっている者の群れであります。そこに主が臨在してくださる。つまり主の技を期待し神を信じるという心で集まるところに何かが起こる。多くの集団は心を一つにし思いを一つにするということはどのような社会でも困難です、不可能です。人間の思いや思想、神学的学歴のようなもののために一致することは難しい。ところが聖霊が下った時に信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなかったと書かれています。2章の43節から47節に全てのものを共有し財産や持ち物を売り、おのおの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神様に神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美して、主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのであるというふうに書かれてますが、それが5000人ほどになったとあります。彼らは互いに愛に満ち溢れる生活を送りました。神の霊の賜物はこのような愛に他なりません。さあ今の時代、なかなか人と人が協力し合うことは難しい。 自分のことでいっぱい、力、一緒に力を合わせることは本当に馬鹿らしいです。なかなか難しい。家の中でも職場でも地域でもバラバラになり安いものです。教会でも分裂している、いろんな思いがあって分裂状態になっているところ時々あります。それは自分の救いしか考えていない証拠であり、神様にのみ期待するという信仰でないときにそれが起こります。私たちはさまざまな悩み問題があります。その時一人で悩み解決しようとせずに、友達に打ち明けたり祈ってもらうと解決が早いですし、平安が与えられます。マタイの18章の18節に、もしあなた方のうち2人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろうとイエス様がおっしゃった。2人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、それを叶えてくださるであろう。まあそこには自分のことしか考えてない考えじゃなくて、本当に神様のことを期待して信じて、自分の願いであっても神様を信じる信仰だったら叶えてくださると約束されています。今も生きて働きたも主を信じて、その主のなさる技に期待して集うとき、聖霊が与えられ、息子娘は予言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見る。伝コロの2-17節、有名な言葉があります。目を天に向けるときのみ心が一つになれるのです。私はいろんな教会に使わされました。2年ずつ5箇所ですか、代理者として行きましたけども、どうしても人間的な思いで会話が交わされているところはいろんなバラバラな思いになって不愉快な教会です。でもそれが単純にそうなんだ、神様を信じたらいいんだっていうふうに思うようになったときに一つになります。なかなかそう単純にはいきません。私はそういうその他の派でそういうことを学びましたから、聖霊が与えられる、サタンがみんなを騒がしてるっていう、そんなことはあんまり聞いたことないっていうような人がいましたよ、教会に。いやそれは違う、それが一番大事ですって言ってね、言うとそうかなって言って、1年半年ぐらいしたらだんだん分かってきましたって言ってね、溶けてきた感じで心が一つになってきたっていう教会がありました。何のために私たちは集っているのか、何を求めているのか、本当に神様に期待しているのか、単純なそれこそ子供のように神様を信じて、どんな困ったことも神様に祈りに来て願う、そういう信仰、素朴な信仰がどれほど大事かって私は思います。教会こそ一つ心になれる場所なのです。 でもいろんな思いで教会形成を行っている。メッセージがそういうふうに伝わってない教会はいつも何かバラバラな気がいたします。礼拝に来るのは人に会うため、説教者の話を聞くためではありません。神様に会いに来るのです。そして聖霊をいただくためです。そして許しをいただくためです。ある牧師さんが礼拝に来なかったら許してもらうチャンスがないよって言われた方があって、ああそうなんだっていうふうに、おかしいですけども思ったことがあります。一週間いろんな思いの中で私たちは生活してきて、人を傷つけたり自分を傷つけたり争ったり神様をそね裏切ったりして歩いてきます。でも一週間に一回集められるところで神様の言葉を聞き、聖霊をいただいたならば、許してください、許しを感謝しますという心になる。礼拝は来ねばならないのではなくて、神様に出会い聖霊をいただくため、そして神様に押し出されるに来るためです。そういう意味で今悩みの中にいる人は主に委ね、主に期待してください。口語訳の詩編の50編15節に、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。いつも私は自分がいっぱい体験したからすぐ思い出すんです。何度も何度も申し上げて申し訳ないですが、心を一つにするってことは本当に大事だな。でももうなかなか一つになれないなっていうことを感じてきました。でもその中にあって、それこそいくつも建築をする、満たされない人数で何もないのに、お金が何もないのに今から建築するって言ったらとんでもないことだってみんな言いますけども、なんだかですね、祈ってたらやりましょうっていうふうになるんですね。それが不思議と思うんです。やりましょうって言ったら動き出してことがなっている。やりだして必ず途中でいろんな邪魔や思いが入ってきます。大丈夫だろうか、ここまで来たけどっていうふうになるんですね。津久見教会にその50何年前に行って、28角の時ですけども、5、6人の人とやりだしたんですけど、うわーって一つになってやりましょうっていうことになって、こう柱が立って、何ですか、立ってきました。ある程度形ができたんですけども、その間何ヶ月の間ですね、信徒の人が揉めるんですね。一つ心になって動き出したけども、よく考えたら、私は地元の人、あなたたちはよそから来た人、いつかどここを去って言ってですね、地元の人が旗と気がついたんですね。でそれを立てて維持できるだろうかとか、これを成し遂げられるだろうかっていう人がいました。そしてどうするのっていう感じでね、あんな若い先生の話に乗ったからよって言って喧嘩が始まるんですね。それは無理もないんですよ、本当に。で私どうしたものかな、困ったな、ここまで骨格ができてるのにと思ってね。だけどお祈りしました。このままで立ててもみんなの心が一つになってなかったら、 何にもならない。建物だけ建ってもみんなの心がバラバラだったらそれは精霊の働きにならない、麗しくならない、重荷になってしまう。もうもっと神様どうしましょうって祈ってて、やめやって、もういつかも言ったと思いますが、やめましょうって言ったんですね。ここでやめましょう、そして集めた献金は返しましょうって言って、ね、足りたんですから、今されたんですよ。そしたらみんな5、6人の婦人ですけど、びっくりしましたけども、はあ、どうしようと思った時に、あの婦人が、私たちは出エクトをしてるのよ、後悔が割れたようにとんでもないことをやって向こうに行けるのよって言ったんですね。すごいなと思いました。私その言葉に感動しました。みんながはたっと気がついてね、そうなんだって言って、それからまた前進できたんです。それは精霊が働いたと思います。だから精霊が働かなければその言葉もなかったし、その言葉に感動賛同もできないでしょう。そういうことがね、やっぱり教会にもあるんです。あるとこはざわついてね、いろんな意見がこう入り乱れて、お互いにこう不愉快な思いをして礼拝しなきゃいけないこといっぱいありますが、どこかで神様が気づかせてください。2人3人私の名によって集まるところに私がいる、そこで戻ることができる、精霊が働く、そうするとすごいことが起こる。それこそみんなの心が一つになるっていう経験をいっぱいしてきました。だからそれぞれがいろいろとわさわさとこう思いが あるならば、それは何なんだろう、一つ思いになれないっていうのは精霊が働いてない、それは神様に期待してないっていう証拠だと思ってください。私は今ですね、津屋田教会というところ、清先生、私たちが移ったところ、私が伝道していた教会があって、そこでも40人前後の人が集まってますが、今牧師がいなくて無牧なんですね。大御所の先生がいらっしゃる。その先生がちょっと病気なさったんです。そしたらね、また大変です。役員の人でよく働きますよ。みんなもう定年退職してるから、3、4人の人がもう毎日のように教会来ていろんなこと、その所帯が大きいですからね、この人たちにね手当てしなきゃね、どんだけ働いてるのっていうぐらいねなさってるとこで、そういうことが起こってきました。で今日はその中のお一人が昨日の昼に先生明日と明後日空いてるでしょうかって言われて、いやそれは空いてはいないことないけどって言って、お葬式しなさいって言われたんですよ。だから今日はちょっとすぐ帰らせていただきますが、大変です。本当にどうしたらいいんだろう。で無牧で、まあ牧師さんが週に1回は来て説教してらっしゃるんですが、祈祷会も牧師がいらっしゃらない。で次の先生がある程度決まっててもいついらっしゃるかわからない、そういう不安定なところですね。で私が56年前に出会った高校生がいるって言ったでしょ、5、6人、その人たちは70前後になってます。でも話をしてたらこう計算するんですね、ここヤシが大きいから行くって次の街道を建てなきゃいけないとかね、そういう風になって、それは無理もないです。これはね、私がそこにこうもし使わされたら対立するなと思う考えですよ、人間的なね。そんなこと言ってはいけませんが、そういう風になりがちです。でその時に本当に神様を見つめて単純に信仰を持ってたら一つになれる。どうしたらいいか私祈ってます。で私が言うことを 先生は強烈やとかそこまでできないとかっていう人いますよ。必死でこう強烈やって言ってですね、分かるけどもっていうふうに必死でこう止めようとする人たちにも出会ってきましたが、本当にそういうふうに一つになるには単純に神様に期待してシンプルな信仰にならないとなれない。今正念場だろうなと思って、私関わりたくないで逃げようとしてるんですが、こういうふうにされてるような気がしてね、私も逃げたいです。だからどうしたらいいのかね、あれですけども、本当に聖霊が下ったらすごいことが起こる、一つ心になる。それは私たち教会だけじゃなくて、社会の中でも職場の中でも家庭の中でもそうなんですね。私たちはいつもですね、喧嘩ばっかりです。バトルの生活です。主人優しくしようと思うけどなかなか慣れなくて反省するけどダメなんですが、でも時々ね、一つになれるんですね。西教会を建てようっていう時に喧嘩してましたけども、場所があれしたら、ああそうか、それは御心かもしれないっていう時は一つ心になったし、熊取伝道所の人がお金を私たちが貸したのを売ってきた時に、雲を見た時に、あ、これは捧げるべきだって言ってね、言った時二人とも心一つになったんです。そういうことは珍しいんですよ。いつもこういうふうにね、争ってます。でもそれも聖霊だったと思います。だから聖霊が働く時に一つ心になるっていうことを皆さん覚えて神様に期待しましょう。お祈りします。天の父なる神様、初代のキリスト教会ができた時に聖霊が与えられて多くの戦いがありましたけども、それを切り抜け飛び越え、本当に堂々と自分の体を張ってイエス様のことを伝える弟子たちを中心に、多くの人たちが聖霊によって心の方を一つにし、大きな動きになっていきました。そしてそれが全世界に広がって、教会が全世界にできてきました。神様のなさることは私たちの思いをはるかに超えた働きであります。自分たちの思いをあなたに向けて、あなたに期待する信仰を与えてください。今大変な病気が流行っております。どうしたらいいのか、本当にどんどんどんどん世界中に広まるような気がいたします。神様しか取り抜くことはできません。どうぞ神様、みんなが悔い改めて、あなたが働いてくださるように願い、病んでる人を癒し、船の中に閉じ込められている人を解放する時を一日も早く与えてください。また多くの人たちを癒してください。体調を崩している人を癒してください。また愛する者を亡くした人、それぞれに慰めた励ましを与えてください。いろいろな災害が襲ってきます。毎週毎週本当にたくさんのことを、心を痛むことが起こってきています。神様、一人一人があなたに期待して祈って解決する歩みに導かれますよ。それぞれの課題をあなたに期待して祈る信仰を与えてください。体調を崩している姉妹の上にあなたの癒しを与えてください。高齢者の方々を助けてください。またそれを介護するお一人お一人をお導きくださり、励ましと助けをお与えください。目の前に起こってくる課題をあなたが必ず 解決してくださるという確信を持って歩むことができるように導きを与えてください。愛する方を亡くした姉妹の上に、ご一家の上にあなたの慰めた励ましをお与えください。一週間聖霊をいただいて隣人に使える器にしてください。この祈り主の皆によって祈ります。アーメン。
献金を捧げましょう。献金は自由な捧げ物です。ご用意のある方はよろしくお願いします。それではご起立いただきまして、賛美歌529番。
Thank you.
伴う愛が父である神と主イエス・キリストから兄弟姉妹たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にあるように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しく交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。